旅鉄路線図。今回の路線は舞鶴線です。この路線は京都府綾部市綾部駅から京都府舞鶴市東舞鶴駅までを結ぶ全長 26.4km の路線で、駅数は6。1904年明治37年全線開業しました。
今週もこの方をご紹介しましょう。栗原かげりさんです。
どうもこんにちは、栗原かげりです。
はい、舞鶴線でございます。
すいません、最近ね、北近畿丹後鉄道使っちゃうんですよね。
あー、なるほど。
はい、それで調べました。
うん、
舞鶴線いつ乗ったっけ。
あー、はいはいはい。
本当にね、リスナーの皆さんすいません、1991年でした。
20年前じゃないですか。
そうそう、あのね、91年に青春18切符を使って、はい、5日間切符代食費すべて込みで2万円の旅っていうのをやったんですよ。
回れるんすか、そんなんで。
いや、もう大変だったんですけど、
切り詰め切り詰めですよね。
まあ1日1000円使えるか使えないかみたいな感じで、その時に舞鶴線乗ってますね。
ああ、なるほど。じゃあ、はい、すごいこうなんていうの、ハングリーな気持ちで乗ったんですね、これ。
そうですね、
舞鶴線。
そう、それ以来小浜線には乗ってるんですけど、
はいはい、
小浜線に来たら、じゃあちょっとあの北近畿丹後鉄道に行っちゃおうとかですね、
うんうんうん、
で今年のね、お正月にも天の橋立の方行ってるんですけど、
はい、
まあ、やっぱり宮福線ですか、
はいはい、
乗っちゃったりしてですね、
うん、
小浜線とか北近畿丹後鉄道、ここ何年か何度も乗ってるのに、
はい、
すいません、舞鶴線、いや東舞鶴、西舞鶴だけは乗ってますけど、
うん、
乗ってません。
まあでも分かりますよ、あのここまで来て、
うん、
そのままね、あの綾部の方に抜けちゃうのもったいないですからね。
そうなんですよね。だからね、今回見たら本当に気がつくと乗っていない路線っていうのがあるから、僕も気をつけなくちゃなと思いました。
うん、
というわけで、その舞鶴線のお話です。
でございます。はい、そうです、そうですね、まさにこの、舞鶴線は、まあ、大きく分けると2つに分断されているというかね、あの、うんうん、2つに分けて考えることができるかなというところで言うと、
はい、
駅の数としては6駅なんですけども、
はい、
そのうち東舞鶴と西舞鶴の間と、
はい、
西舞鶴から綾部までの間、
うん、
っていうのがまあ大きく分かれるかなと思うんですよ。
はい、
で、まず東舞鶴から西舞鶴の間はもうほぼ小浜線と一体的 なんか運用というかね、う
ん、まあ、僕もそんな感じでしたからね、うん、
小浜線の派出所みたいな感じが、
出場
派生している感じが、
うんうんうん、
そのまま乗り継ぐためのま場所みたいな感じがありますね。
はい、
で、舞鶴っていうこの地域自体がこう山を隔てて2つの入り江があるんですよ。
うんうんうん、なるほど。
なのでその2つの入り江を全部込みで舞鶴って言いましょうっていう感じの、まあ、あの町なので、
はい、
すごくここが昔からですね、軍港として重要視されたんですね。
はい、そうですね、太平洋戦争の後の引き上げ線なんかもみんな舞鶴港に来ましたよね。
そうですね、ここはもう天然の要衝っていう感じで、
はい、
大陸方面、中国とか、朝鮮、北朝鮮、韓国の方に向かって、もしくはロシアの方もそうですよね。
まあ、そうですね、まあ、当時はあの分断されてませんから、朝鮮、それからソ連。
ああ、ソ連だ。
はい、
そこへ このもう重要な、そのなんていうの、基地というかね、はい、ところでした。そもそも一番最初はもう日本の海軍ですよ。
そうですね、
海軍の舞鶴鎮守府、
はい、
っていうのが置かれたんですって。鎮守府ってすごいですね。
横須賀にもありましたね。
軍の、まあ、拠点としてすごく重要視され、
はい、
で関西からその軍の拠点まで運ぶのはもちろん、国としてもすごく重要視されるわけですから
、
ここの部分は、路線としては、まあ、結構早くからあったわけですね。
はい、
うん、出陣していく出征者、
はい、
それから、まあ、敗戦した後にこう引き上げてくる人、満州の方に人々がこうどんどん渡っていくわけですね。
はい、
でもう向こうにこう日本人がいっぱい住むようになったりしていたんだけど、やっぱり負けちゃったんで日本に戻ってきましょうって言って、もう命からがらもう帰ってくる、
はい、
そういう人たちが引き上げ者っていうんですね。
はい、
でそういった方たちの輸送についても非常に重要視された路線なんですね。
そうですね、
現在としては、まあ、ほとんど舞鶴市はもう観光都市に生まれ変わってます。そういったまあ歴史的なことがあった場所なんですよっていうふうなことであったり、あとは北近畿とかね、丹後地方、
はい、
うん、この辺り若狭地方とかのですね、観光の入り口としても機能しているという感じですね。
はい、
現在のところ、京都から、この東舞鶴までですね、特急が走っております。
はい
はい、特急舞鶴、
はいはい、
下り8本上り7本、
はい、
走っていますね。 で昔はですね、この舞鶴線から小浜線にですね出張いたしまして、小浜駅まで舞鶴が1往復だけ行ってたりしてたんですけど、今はされておりません。
そうですね、この特急舞鶴はだいぶ新型車両、
これ287系というですね、
そうだそうだ、う
ん、新型の特急車両が走り始めておりますね。
はい、舞鶴5号1本新型車両使ってないのがあると思ったら、これは北近畿丹後鉄道の車両を使ってるのか。
そう1編成だけ北近畿丹後鉄道の、KTRなるほど、車両を使っておりますね。
あの辺りね、あの福知山に所属している特急はまだまだ183系使ってるのがいっぱいあるんで、いつも僕混乱しちゃうんですけど、
はい、
舞鶴線は、そうか、183ではないんですね。
もうそうですね、そこからは引退しちゃっておりますね。
コウノトリとかは頑張ってますよね。
まだまだ使ってますね。
参拝地も1編成だけ入ってますしね、
はい、うん、でもだんだんとね、こうじわじわ置き換わってる感じがね、時代の移り変わりを感じますよね。
そうですね、僕この前一個人という雑誌で、国鉄色の特集で記事を書いて、
はい、ありました。
はい、でそこで、福知山線とかの、183系国鉄色の記事を書いたんですけども、
はいはい、
いやもうこんなに減っちゃったかと、本当に寂しくなりましたね。
少し前まではね、本当キハ58とか65とかもね、
はい、
多少残っていたけれども、もう次の時代へ移ってきてるなーってね、すごく感じますね。
はい、
基本的にはでもほとんどがもう113とか115ですね。あとは小浜線からやってくる電車になってる125系がワンマン運転でやってきて、この西舞鶴駅は、やっぱり重要なポイントとしては、北近畿丹後鉄道への乗り換え駅僕何度もやってますね、この小浜線からやってきて、
はい、
東舞鶴を越えて西舞鶴、西舞鶴から、北近畿丹後鉄道に乗り継ぐっていうのは、なんか知んないけど何度もやってます。
僕もそれはあるんですけどね、で綾部の方に出てくるっていうのがないなと。
そうなんですよね、なかなかそういう、ね、ルートが、18切符にこだわればそこ使うけど、まあ、せっかくだからね、
そうですね、
北近畿丹後鉄道に寄っていきたいなと思って天の橋立の方に行ったりとか、
はい、
そこからまあ降りてきて福知山にね行ったりとか、はい、豊岡に抜けちゃったりとか、そういうね丹後地域をね、
はい、
楽しむ入り口にはなっているわけですね。
はい、
で、ちょっと前にこう北近畿関係 の、 この特急が一回整理されたじゃないですか。
ああそうですね、
その頃はねいろいろあったんですよね。
はい、
でそれより前なんですけど、過去にはですねエーデル北近畿
っていうのがありましたね。そんなのね
あってですね、これが大阪から東舞鶴まで乗り入れたりとかしてたんですよ。で今ですね、あのたくさんあった特急北近畿の他にその城崎とか、
はい、
文殊とかその辺整理されちゃって
ます。そうだよね、
で全部一本化されて大阪から、福知山を経由して、
はい、
行くようなやつは全部コウノトリって呼ばれてます。
はい、そうですね、
でこのコウノトリと接続するような普通列車が何本か、この舞鶴線にも設定されてるよと、
はい、
いうことなんですね。なので直接入ってくるのは京都から入ってくる特急舞鶴に、はい、まあ絞られたって感じですね整理されちゃったって感じですね。
はい、
はい、でここはですね以前は電化されてませんでした。この非電化時代はですね、山陰本線、舞鶴線、北近畿丹後鉄道の宮津線、宮福線を経由して、はい、ぐるーっと回る四都市循環列車っていうのが走っていたことがあったんですね。
ほー、
福知山線に始まり綾部、舞鶴線に入って西舞鶴、
はい、
西舞鶴から北近畿丹後鉄道に入りまして宮津駅行って、そこから福知山に戻ってくるっていうの、
はい
はい、あとは西舞鶴から綾部に舞鶴線で抜けまして、福知山に行って宮津まで行って西舞鶴に戻ってくるって逆ルートですね。こういう四都市循環列車っていうのが走っていたそうです。
お、舞鶴線電化してから乗ってないんじゃないかな。
非電化時代だったんですか。
確か小浜線の時まだ非電化だったような気がするんだよな。
電化されたのが1999年まだ十何年とかしか経ってないんですね。
そうですね、
そうか、それじゃあ機動車ですよね乗ったのは、は
い、91年ですからね。
あららら、ら昔はですね機動車結構寄せ集めたくさんいろんなのが入ってきてまして、
はい、
急行橋立てっていうのが走ってた時はキハ58、
はい、
あとはキハ20とか55、55は準急のですね、丹後若狭でも使われたりしていたやつだそうです、
はい、
うん、 ちょっと前なんですけど、1982年まで運用されていたのが、もうちょっと前っていうか相当前ですね。
僕も今相当前で突っ込もうかと思いました。
相当前、僕小学校の子ですけど
5年生でした。
そうですね、この時にはですね、面白い特急が走っていたんですよ。朝潮っていう、これはですね、小浜線でちょっと話したいと思うんですけど、
はい、
キハ82でですね、京都の、向こう町運転所現在の JR 西日本京都総合運転所の、所属のキハ82が走ってきたりとか、
はい、
キハ181ですね、さっきの朝潮、こっちの車両使われたりもしました。
相撲取りみたいな名前ですよね、
朝潮ね。まさにそうですよね、うん、何がルーツでこの名前になったんでしょうかね。ここが電化される前はですね、山陰本線の今の嵯峨野線っていうですね、京都から園部までの間が、
はい、
まだ非電化だった頃があったんですよ。
ほうほう。
その頃は京都から山陰本線をずっと非電化のところを通りまして、綾部でスイッチバックして東舞鶴まで行くっていう普通列車が
、
夜の最後の列車とかに残ってたんですって。
ほう。
で、京都で仕事が終わり、舞鶴方面に帰ろうとする、ビジネスの方にも、重宝されたと。機動車だと結構運用が割と柔軟でいいですよね。
そうですね、本当になんか多層建て列車とか言ってですね、離合集散を繰り返す、そういう急行列車よくありましたよね。
ね、その、中国地方の津山線とかあの辺りでもね、
はい、
くっついたり離れたりとかいっぱいそういう運用があってね、すごいこうパズルみたいで面白かったですよね。
そうですね、西村京太郎さんも何度か、トリックに使ってますよね。
あ、なるほど。さっきの話に戻りますけれども、
はい、
軍港として栄えていた港の方まで線路が伸ばしてあったんですよ、
はい、あ、
実はそれをですね、1904年完設ですね、要は国が作った、
はい、
路線としてですね、福知山駅、綾部駅、新舞鶴駅、新舞鶴っていうのは今の東舞鶴のことなんですけど、
はい、
そこまでが、開通しましたよと。支線として、舞鶴港、舞鶴の港まで線路が伸びていたりとか、
はい、
中舞鶴線といいまして、
はいはい、
東舞鶴からさらに中舞鶴というですねところまで、
はい、
運ぶ支線もあったんです。
そうですね、
いっぱいあったんだ。
いや本当にね、舞鶴というのはもう浦和と同じ麻雀の役ができるぐらい舞鶴駅からいっぱいあったんですけど。
そうなんですね。
ところが舞鶴駅って聞いたことないんですよね。
舞鶴って一箇所じゃないですよね。
うん、
舞鶴地域って感じですね、全部合わせて。
舞鶴駅とか使っちゃうと地元で何か圧力が起こるとか、そういうことなんですかね。
どうなんでしょうかね。
うん、
ちょうど真ん中を分けるのが山のなんていうの、こう峠みたいになってるところなので、はい、そこを舞鶴って言っても違うしな。なんかその生い立ちとしてはやっぱりその、全体の軍港としてのね、
はい、
発展と関連性があるんじゃないかなと思いますし、町的にも大きくね分断されてますね。でこういったですね、視線がたくさんあったんですけれども、こういうのはすべて1985年までにすべて廃止されております、
はい、
はい、という感じでですね、舞鶴線見てきましたけれども、東舞鶴西舞鶴の僕も記憶しかないんですよ。
あ、
それ以外どうでしたかって言われると、乗ったことはありますけど、
はい、
まあ、田園風景みたいな濁しちゃうみたいな感じですよね。
あ、ちょっと行かなくちゃいかんですね。
ね、もう一回ちゃんと語れるようにしていきたいと思います。すいません、はい、というわけで、今週は舞鶴線をお届けしました。というわけで、今週の恋する旅鉄部はここまでです。
はい、旅鉄部では皆さんからダイレクトメッセージを募集しております。
はい、どしどし送ってください。夏旅どこに行きましたかっていうメッセージを募集したところ、こんなメッセージをいただきました。
はい、
H 藤井さんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
夏は、
はい、
鉄イッターナイト参加ついでに JR 東海の制覇の旅に行きました、はい、
おー、
飯田線を残しておりましたので、
はいはい、
ぶっ通しで乗りました。
わお、すごい、
ね、あとはミニエコーとかリバイバル新州とか珍しい車両も楽しみましたよってメッセージいただきました。
いいですね、やっぱり何かきっかけがあって、そこからこう、じゃあここまで行くんだったら乗ろうみたいなのありますよね。
絡めていくっていうのは結構ねありますよね。
はい、
ですね、藤井さんはそうすると、この飯田線ね、乗り通したということなんですけども、はい、ね、どうだったでしょうか。
飯田線かなりエキスありますよね。
そうなんですよ、あのね、最初ね、わーってね、こう盛り上がるんですけど、
はい、
90個ぐらい駅ありますから、
すごいわ。
最後の方結構なんか
疲労感とともに、あの達成感がやってくるのではないかと思いますが、僕からのおすすめはですね、長野の側から豊橋に抜けるのが結構楽しいかもしれませんね、だんだんとね、あの、はい、豊川のあたりから町になってくるんですけども、あ、町に近づいてきたぞって言ってね、はい、あの山からだんだん降りてくる感じがすごく楽しいと思いますよ。はい、藤井さんメッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一方ご紹介しましょう。
はい、
坂又51さんからです。
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。旅鉄部の皆さんこんにちは。
こんにちは。
王子と姫もこんにちは。今年の夏旅は何といっても鉄イターナイトの参加です。ありがとうございます。出演者&ゲストの皆さんの楽しいトークや大喜利、二次会でのたくさんのお誕生日おめでとうサプライズに、綱島ブルース熱唱、とっても楽しい夜でした。翌日は当然綱島経由で帰りました。
すごい、
ありがとうございます。そうなんです、東京カルチャーカルチャーで、はい、鉄イターナイトっていうのがありました、うん、
はい、
でこのイベントですね、やっぱり、ユーストでも配信がありますので、あ、
はい、
ね、あのぜひ、まあ、そこユーストじゃなくて会場に遊びに来てくださいということでですね、うん、あの言っていまして、はい、やっぱり会場に来た方ならではの楽しさ、直接会場に来てくれた方同士で仲良くなったり、
はい、
出演者の方とお話ができたり、
はい、
ね、僕はあのそこでしか歌わない歌を歌ったりとかですね、この辺りで楽しんでもらえたらいいよなと、ね、思ってですね、やったわけなんですが、楽しんでもらえてすごく嬉しかったです、はい、ね、綱島ブルースは音源化をするつもりもありませんし、ね、
はい、プレミア感ありますね。
そうですね、あれ僕のキャラ壊れますから。ぜひ生でのみを楽しみいただきたいと思っておりますね。イベント参加ありがとうございました。他にもこんな方をメッセージいただいております。ニカちゃんから九州鉄道記念館行ってきました。
おー、いいですね。
いいですね。これいいですねといえば、
はい、
入り口には、
はい、
なんと
パネルが、
そうなんです、マスミちゃんがご来訪記念みたいな感じで、はい、大きなパネルが、
なんか恐れ多いんですけど、大きいパネルを作っていただいちゃって、
すごい写真いっぱいバシバシ撮られていて、
はい、
ね、そのパネルが出ておりました、
はい、
僕も実際ですね、初めてこの間行ったんですけども、ね、見てきましたよ。
ジモのところで写真撮ってましたね。
そうそうそう、はい、あの文字港のね、
はい、
駅のすぐ横にあるんですけども、はい、九州鉄道記念館、 JR 九州のですね、鉄道の歴史とかですね、
はい、
いろんな鉄道の遺産がたくさん残っております。
はい、
タブレットキャッチャーとかもありますしですね、あの鉄道模型あります、車両もいっぱい、ね、残ってました。僕の大好きなですね、はい、581系中に入れるし、はい、花壇の寝台にしたところも、ね、はい、こんななってるんだとかね、見て楽しかったですね。楽しかったしですね、はい、非常に良かった。マスミちゃんはいつ頃行ったんでしたっけ。
去年ちょうど3ヶ月九州にいる時に何度も来ましたね。
そっか、はい、それで、ね、
はい、
ご来訪記念ということでですね、はい、写真撮られたんだと思いますが、
はい、
ね、
ラジオ収録させてもらったり、あと暁那覇とか そのブルトレツアーの時の写真とかも混ぜて、
そっかそっか、
宇都宮さんが作ってくれるんです。
なるほど、もう、
はい、
愛を感じますね、
はい、
嬉しいですね。また行きたいですよね。
門司港駅の駅舎が9月から工事に入っちゃうんですよ。改修工事。門司港駅長が昔ブルトレツアーでお世話になった香川課長だったんですけど、課長が駅長になって
昇格されて、
はい、あの制服を着てるのかと思ったらもう見に行きたくて、
はい、ということで皆さんからメッセージいただきました。
はい、ありがとうございます。
ね、夏旅のね、この帰省のタイミングであちこちその寄り道したっていうのも結構多いですよね、
はい、うんうん、皆さん堪能してますね。
本当ですね、うん、ぜひご家族と共に行くのもいいと思いますよ、
はいはい、
なんつって、
ね、
ね、ママ鉄としてはですね、
はい、
そろそろでもね、だんだん大きくなってきてみんなで旅するのもできそうじゃないですか、
は
い、
そうですね、姫もそんなにこう電車に乗ってぐずるっていう時期はなくなってきたので、ね、はい、旅が楽しくなってきますね。
ね、
はい、
ぜひぜひ行ってみてほしいと思います、
はい、
僕大関拓はですね、ちょっと個人的なお話をしますと、
うん、はい、
だんだん鉄道に、
うん、
乗る、
はい、
乗り残した路線がなくなってまいりまして、もうカウントしたところですね、は
い、
鉄道もほぼ乗り尽くしました。あと乗ってないのがですね、青函トンネルの記念館にあるケーブルカーと上野動物園のモノレールと、
そういうケーブルカーとかも入れてるんですか。
もう入れました。あとはですね、沖縄のユイレールっていう風に残り少なくなってきたので、
どういう風に回ろうかって考えちゃいますね。
そうですね、寂しい、なんか
終わりが近づく と寂しい。
そうでだんだんですね駅舎に興味がいってる俺がいて止めようとしています。これはハマると危ないぞっていう感じがしています。
でも終わったらまたね次の目標を見つけて動きたいですもんね。
そうですね、このね鉄道趣味は終わりがない感じがいたしますが、ね、皆さんも
頑張ってください。
頑張ろうかな、どうしようねえ悩ましいところですが、
はい、
ぜひ皆さんの話を聞かせていただきたいと思いますので、はい、ダイレクトメッセージを送ってください。お待ちしております、
は
い、
お待ちしております。それでは今日もいい旅を、
いってらっしゃい。